ハレルヤ、おはようございます。今日も皆さんに聖書からメッセージをお届けできることを嬉しく思います。コロナ感染の影響があって、ずっと外出の自粛といろいろなことがあって不自由を強いられてきましたけれども、自粛が緩和され、いろいろと生活が元に戻っていくように徐々に進んでいっておりますけれども、教会の礼拝を再開できるのにはもう少し余裕が必要かと思います。このメッセージの録画で今日も礼拝を持っていただきたいと思います。今日は人を生かす神の愛というタイトルで聖書からお話したいと思います。一言お祈りしたいと思います。愛する天のお父様、今日このようにして私たちはあなたの前に出ております。どうぞ今日聖書からあなたの言葉を与えてください。生ける神であるあなたが私たち一人一人が必要としている言葉を与えてください。私たちの心に語ってください。思いに語ってください。今日教えてください。どうぞ私たちがあなたのお言葉から命を得て、希望を得て、力を得て、励ましを得て歩むことができますように助けてください。私たちはあなたを心から愛します。あなたに信頼します。あなたの守りをお願いします。今私たちの心を開いてあなたの御前に出ます。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。だいぶ前になりますけれども、アメリカのミシガン大学のエバーソン教授率いるグループが非常に興味深い研究をいたしました。人間の健康と長寿との関係が心とどのような関係にあるか、人間の健康、長寿、それらが私たち人間の心とどのように関係しているか、それを彼らは徹底的に調査をしたのです。そして興味深いことに、彼らは3つの大事な要素があることを発見しました。人が健康で生きることができるために、また長生きをすることができるために3つの大事な要素があるというのです。第一の要素は、信頼するものがあるということ。人、あるいは宗教的な意味での神様、あるいは何か自分が拠り所とできるもの、そういう信頼するものがあるということが第一の大切な要素であるというのです。第二番目に、確かな希望があるということ、これが大事な要素である。人には希望が必要である。それが大事な要素として浮かび上がってきました。第三番目に大事な要素として彼らが発見したことは、信頼できる関係があるということでありました。信頼できる関係。第一に信頼できるものということでありました。第二番目に、将来に対する確かな希望があるということでありました。第三に、信頼できるものがあると言いましたけれども、それは信頼できる愛の関係があるという意味です。言い換えると、人には信頼、あるいは信仰、そして希望、そして確かな愛情の関係、愛されている、愛している、そのような信頼関係、これが必要であるという三つのことを発見したわけです。今日の聖書の箇所は、コリント人への手紙第一の13章であります。13章の13節をお読みいたします。この第一コリント13章は、愛の章として大変有名なところでありますが、この13章13節にこのように書かれています。こういうわけで、いつまでも残るのは信仰と希望と愛、これら三つです。 その中で一番優れているのは愛です。はるか昔、使徒パウロが今から約2000年前に、人間にとって大事な要素が3つある、信仰と希望と愛、これら3つです、これらの中で最も優れているのは、一番優れているのは愛ですと語っているのです。私は前回前々回と2つのテーマについて語りました。前々回は希望をテーマに、私たちの信じている神様は私たちに希望と忍耐を与えるお方であることをお話ししました。そして前回は信仰をテーマに、信仰は神の御言葉から来るというタイトルでお話しいたしました。今日は人を生かす神の愛というタイトルでお話ししたいと思います。人間が本当に必要としているものは信仰と希望と愛、そのように聖書も教えていますが、先ほどお話ししました、あのミシガン大学のエバーソン教授率いるグループが発見したことは、これら3つがあるときに、なんと心臓病になるその確率がですね、かなり減るそうであります。で、信仰あるいは信頼、希望、愛の関係、これがないときには心臓病になる確率が4倍、うつ病になる確率が10倍、そして自殺をする確率が120倍になるそうであります。私たち人間一人一人が信仰、信頼、希望、そして愛を必要としているのです。旧約聖書の中に箴言という格言集があります。有名なソロモン王様が書いた、語った格言でありますけれども、その中に箴言の19章22節であったと思いますが、人が求めるものは人の変わらぬ愛である、そういう言葉があります。人が求めるものは人の変わらぬ愛である。人間の愛というのは大変移ろいやすいものです。私たちは変わらない愛を、愛情を求めるのでありますけれども、人間の愛にはしばしば限界があります。昔、そうですね、12世紀頃のことであったと思いますが、ドイツの赤ひげの大王という名で大変恐れられた、非常に立派な王様がありました。フリードリヒ一世というのがその名でありますけれども、彼は非常に奇妙なことを考えたのであります。彼は人類が最初に口にした言葉は何であったんだろうか、そう考えました。それを発見するためにある無人島を選び、そしてそこに数百人の赤ちゃんを送ったのです。お医者さんたち、看護師さんたち、そして大変よく整えられた施設が準備されました。で、そこで赤ちゃんにはミルクが与えられ、そして、看護婦さんたちによって、お世話がなされ、大変良い環境が整えられていました。しかし一つ、この王様は大事な条件を出したのです。それは誰もこの赤ちゃんたちに声をかけてはならない、話しかけてはならないという条件でありました。そのような中で赤ちゃんが育っていくと、彼らが言葉を話し始めたときに最初にする言葉があるはずです。それが人類が最初に口にした言葉ではないだろうか、そのようにこのフリードリヒ一世は考えたのであります。ところが結果はどうであったかと言いますと、この数百人の赤ちゃんたち全員が言葉を話すようになる前に死んでしまったということであります。この実験を通して明らかにされたことは、赤ちゃんが、幼子が育つためには愛情が必要であるということです。 言葉をかけてあげる必要があるということです。関心を持ってもらい、抱っこしてもらい、言葉を語ってもらい、愛情を具体的に示してもらう必要があるということであります。赤ちゃんにしてそうですから、まして私たち子供も大人も、人間は誰しもが愛情を必要としており、また確かな愛情を求めているということであります。聖書は愛について多くのことを教えています。ギリシャ語の言葉に愛という言葉を代表するいくつかの言葉があります。今日はその中の主な3つの言葉をお話ししたいと思います。第1はよく知られているエロースというギリシャ語の言葉であります。愛と訳されていますが、これは男女の愛であり、また人間の持っています肉的な愛、あるいは奪う愛とも言われていますが、人間の生まれつきに持っているこのエロスの愛というものは非常に自己中心的な性質を持っています。もう一つ、フィリアという言葉があります。これは兄弟愛という意味です。あるいは夫婦の間、あるいは私たちの人間関係、親しい間柄に働く愛でありますけれども、このフィリアという愛はエロスよりももっと高等な愛とみなされていますけれども、しかしこれはギブアンドテイク、あなたにこれだけあげるから私にもよくしてください、そういうギブアンドテイクの関係、相互に求める愛であるということができるのです。この聖書が私たちに教えている神の愛というものがあります。ギリシャ語の言葉でアガペという言葉であります。この神様の愛には3つの特徴があります。第1の特徴は犠牲的であるということであります。私の後ろに有名なヨハネによる福音書3章16節の御言葉が掲げられています。それ神はその一人子を賜うほどに世を愛したまえり、すべて彼を信ずる者の滅びずして常しえの命を得んためなり、神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためです、とあります。ルターという人が後世に聖書の言葉を一節だけ残すとするならば、私はこれを選ぶと言われた、あのミニバイブルとも呼ばれている聖句であります。私たちの天のお父様が、私たち一人一人の人間が人生で迷い苦しみ、何のために生きているのかわからない、また罪の奴隷となり罪深い生活に陥り惨めな人生を送っている、そんな人間が誠の神様のところに立ち返ってくるようにと、一人子イエス・キリストをこの地上にお使わしになったというのであります。天のお父様は自分にとってかけがえのない一番大切な御子イエス・キリストを私たちのためにお与えくださいました。神の愛は犠牲的なものであります。第二の特徴は、アガペの特徴は無条件であるということです。私たちが誰かを愛するというとき、あの人は美しいから愛する、あの人はハンサムだから愛する、あの人は親切だから愛する、あの人はよくしてくれたから愛する、そのように条件がついているのです。何々だから、あるいはそうでないにしても、もし何々だったら愛する、もしあの人がもっと親切だったら愛する、もっといい人だったら愛する、条件付きの愛が人間のエロースの愛、あるいはフィリアの愛の特徴でもあります。人間的な愛には限界があります。しかし神の愛は無条件の愛であります。私たちがまだ神様を知らないときに、神様の前に何か良いことをして、喜ばれるようなことをして、 受け入れられるような準備が整ったから、この誠の神様が私たちを愛してくださったのではないのです。私たちが何にも知らない時に、神はご自分で私たちを愛してくださり、私たちの救いをご計画くださったんです。私たちがどんなものであろうと、どんなに惨めなものであろうと、どんなに罪深いものであろうと、このお方があなたや私を愛してくださり、救おうとご計画くださったのであります。第3番目に、アガペーの愛の特徴は意思的な愛であるということです。感情的な愛ではなくて、私たちの意思、人間には意思がありますけれども、神様にも意思があります。神様は私たちが感情的に非常に受け入れやすい、素晴らしい、私は本当にこのものを愛する、このものは可愛い、だから愛する、そういうよりも、このものは罪人である、私に背を向けている、しかし私は彼の救いを求めている、彼を救おう、愛そう、そのような願いのもとに一人子イエス様をこの地上に送ってくださったのであります。アガペーの愛というのは私たちの意思に基づいたものであります。イエス・キリストを信じますと、私たちの罪が許されるだけでなく、許された私たちの心の奥深いところにイエス・キリストの御霊が与えられます。聖書はそれを聖霊とも呼んでいますが、この聖霊が私たちに与えられるときに、この聖霊様とともに神の愛が私たちの心に注がれているんです。宿っているんです。ですから私たちが感情的に受け入れがたい、愛しがたい人であったとしても、自分の意思を用いてこの人を愛していこう、この人を許そう、この人のために自分は犠牲を払おうと決意して動くときに、聖霊様が働いてくださるんです。神の愛は、アガペの愛は意思的であるということであります。もうだいぶ昔の話になりますが、中国のある農夫さんのお話を今思い出しています。この人はクリスチャンでありました。で、この農夫さんの住んでいる地域というのは雨が非常に少ない地域でしたので、田植えをした後、この田んぼに水を送るのに水車を用いてですね、大変苦労しながら朝から昼ぐらいまでかけて、やっと自分の田んぼに水をやることができるという状態でありました。ところが自分の田んぼのすぐ下にある隣の人の田んぼなんですけれども、その隣の人という人が非常にいやらしい人で、夜のうちにこの水を入れている田んぼのあぜを壊してですね、自分のところに水が入るようにしてしまうんです。ですから次の日になると自分の田んぼには水がないという状態がありました。それが 4,5 日続いたんです。さすがにクリスチャンであってもこの農夫さんは腹を立てました。で、教会に行きまして、お祈りの時があったんですけども、一緒に祈った兄弟に祈ってください。実はこんなトラブルがあって困っているんです。どうしたらいいでしょうか。まあ祈りましょうということでお祈りしました。そして神様がこの農夫さんの心に触れてくださって、神様の愛でこの農夫さんの心を満たしてくださったんですけども、なお彼はどうしていいか分かりませんでした。でも一緒に祈ってくれてた兄弟がこう言いました。当たり前のことをするだけでは私たちの愛は十分ではないのではないでしょうか。その人を許し愛しますと祈るだけでは十分ではないのでしょうか。そういうふうに語ったそうです。それでこの農夫さんはさあどうしたもんかと考えてしまいました。そして彼はこう考えたそうです。そうだ、私はまずあの人の田んぼに水をいっぱい注ごう、そしてそれから私の田んぼに水をいっぱいにしよう。そう彼は考えて、一生懸命朝早く起きて隣の人の田んぼのために水を満たし、 そしてヘトヘトになりながら自分の田んぼに水を満たすということをしたのです。そのことをしてきましたときに、隣の人がある時やってきました。そして涙ながらに、ごめんなさい、許してください、ついつい申し訳ないことをしてしまいました、意地悪なことをしてしまいました、それなのに私のために親切にしてくださってありがとうございます、そう言って謝りに来られたのであります。それだけでなく、私も一緒にあなたの言ってる教会に行きたいですと言って教会に行くようになり、そしてイエス様を信じるようになったのです。これがアガペーの愛が心に働いた時に起こりうる奇跡であります。もうすでに天に召されましたけれども、四日市の長老教会の牧師でありました堀越先生が、神の愛と教会の交わりという本の中で教会の中のトラブルの理由について書いておられました。私たちは奉仕を、神様を信じ、イエス様を信じ、そして正しい心と良い動機で始めます。神様に喜んでいただくために、イエス様に喜んでいただくためにと思って、信仰から、本当にこのアガペの愛から奉仕を始めるのですが、いつしか誰が私のことを認めてくれなかった、私の奉仕を誰も気にも留めなかった、私がこんなに頑張ってるのに他の人は一生懸命やろうとしない、そのようにいつの間にかアガペがフィリアの愛に変わってしまう、人間的なレベルの、もう相手にまた要求する、そのようなレベルになってしまうときに、私たちはクリスチャンであってもさまざまなトラブルを経験するようになる、そういった意味のことを本の中に書いておられました。本当に私たちは神様の前に毎日毎日出て行って、毎週毎週神の前に礼拝を捧げ、心を探っていただき、整えられ、御言葉によって力をいただいていく必要があります。キリストの十字架こそが愛の源泉であります。もう一箇所聖書を開いていただきたいと思います。第一ヨハネの4章10節であります。ヨハネの第一の手紙4章10節、このところをお読みします。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。私たちがイエス様を信じ、誠の神様を信じ、愛し礼拝を捧げるようになる前から、神様の方があなたを選び、私を選び、私たちに愛を示してくださったというのです。私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を使わされましたとあります。なだめの捧げ物、あるいはなだめの備え物という表現が前の聖書では使われていますけれども、このなだめの捧げ物、なだめの備え物というのは、実は昔あのイスラエルにありました幕屋、あるいはあのイスラエルに立っていました神殿、その神殿の一番奥にあった至聖所に契約の箱というものがありました。この契約の箱の蓋のこと、食材外と言いますけれども、この言葉となだめの備え物、あるいはなだめの捧げ物という言葉は同じ言葉にあたります。一年に一回神殿や幕屋があるとき、イスラエルの大祭司、神と人との仲立ちをする祭司が一年に一回だけこの至聖所に入っていくことが許されていました。まず自分自身の罪と自分の家族の罪をあがなうために、お牛をほふり、その血を携えて至聖所に入り、この食材外、なだめの備え物、あるいはなだめの捧げ物と呼ばれるこの蓋の上にその血を注ぎかけたのであります。 それからヤギをほふり、ヤギの血を携えていって、このなだめの捧げ物の上に、供え物のと呼ばれる食材貝の上に血を振りかけたのです。そうしてイスラエルの民全体の罪が許されるための身代わりの犠牲が捧げられたのです。身代わりの命が失われ、その血が食材貝の上に、食材の蓋の上に振りかけられたのであります。その意味でこのなだめの捧げ物としての御子を使わされましたと、そのように使徒ヨハネが語っているのです。このようにして神様は私たちに愛を示されたというのであります。あの大祭司が一年に一回捧げたあのヤギ、そしてそのヤギの血、それは身代わりにやがて私たちの罪を身代わりに背負ってくださり、身代わりに血を流し、あなたや私の罪を許すためにキリストが死んでくださるということ、その真理を表していたのです。それがただ単に哲学的な教えというのではなくて、歴史の中で神の御子が十字架にかかってくださり、血を流してくださり、私たちのなだめの捧げ物となってくださった、私たちの罪を覆ってくださった、あの食材貝、なだめの捧げ物、あるいはなだめの供え物という言葉の言語の意味は覆いという意味であります。私たちの罪を覆ってくださった、それがイエス・キリストの十字架であります。この聖書を理解する鍵となる言葉は身代わりという言葉であります。天のお父様はイエス様をあなたや私の身代わりとして、このイエス様が全部の罪を背負うお方として、あなたや私の足りないところを全部補う方として送ってくださったのであります。開いてくださらなくて結構ですが、有名なイザヤ書53章からお読みしたいと思います。イザヤ書53章5節6節であります。しかし彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちすべての者の咎を彼に負わせた。イザヤという預言者は紀元前750年頃に活躍した預言者でありました。はるか昔に神の御子イエス・キリストが人としてこの地上に来られ、罪のないお方が十字架にかけられ、あなたや私の罪を許してくださる、贖ってくださる、その御業を成してくださるということが予言されていたのであります。イエス・キリストはこの予言の通りに十字架で血を流し死んでくださったのです。そして予言の通りに、今は開きませんが、墓に納められて3日後に復活され、今も生きて私たちを救うことのできるお方であります。このイエス様の身代わりの犠牲ということを今日覚えたいと思います。いろんな国にこの身代わりの、聖書の教える原理について、身代わりの真理についての風習慣習というものが残されています。この日本においても、岐阜羽島のあたり車で通っておりましたら、身代わり地蔵尊というのが立っていましたけれども、これも身代わりの考えであります。あるいは車を運転するときに多くの日本人がお守りをつけたりしていますが、このお守りというのは、私やあなたの身代わりに悪い霊が攻撃する、あるいは災いが降りかかろうとするときに、このお守りが身代わりをしてくれるのだ、そのように考えてお守りをつけているわけです。私たちクリスチャンはもちろんお守りをつけたりする必要はありません。御子イエス・キリストこそが私たちを守ってくださるお方だからです。ですから私たちは迷信のようにしてお守りを買い、またお守りをつける必要はないのです。しかし身代わり というその観念、概念がいろんなところに見れるということを知っていただきたいと思います。今日少しそれについて、もう少しご説明したいと思いますが、日本では流しびなとか、あるいはおさめびな、まあ、おひなさまを3月に女の子の祭りとして、節句の祭りとして飾る習慣が日本にありますけれども、もともと中国から平安時代に入ってきて、平安時代の頃ですね、日本で非常に流行るようになった、慣習化していったと言われていますが、まず流しびなから始まったと言われています。草やあるいは紙で人型といいますか、人の形を作って、そして、自分に手を置き、自分のに来る災い、邪気、まあ汚れたものがその人形に身代わりに置かれて、そしてそれを流すという行為を通して、それが自分から離れていくということを、まあ、目に見える形で表していったものであります。そしてひな祭りにしてもそうですけれども、このおひなさん、それにまあもともとはこう女の子の節句というよりも男の子にしろ、子どもたちがですね、災いに遭うことがないように、病にかかることがないように、代わりにそのひなが追ってくれるように、人形が追ってくれるように、人型が追ってくれるようにというので、それを作り、置いたというのであります。ですから納めびなというか、ひなを納め、そして、これを処分するときに、いやこれはゴミで出してはいけませんとかですね、いろいろ読んでみますと、ゴミで出すのはもっともなことです。そしてこれを子供だとか親戚に差し上げることもしてはいけません。その人その人が新しく持つ必要があるのです。あなたのおひな様は、それをそのままにするなりして、子供にはまた新しいのを買い与え、そして一緒に飾るのは構いませんとかですね、処分するときは供養をしなければなりませんとか、この世ではそういったことが教えられています。いずれにしてもそこには身代わりという観念があるのであります。調べてみますと、私たちの住んでいますその岐阜県高山市にですね、猿ボボと言いましたかね、赤い、人形がありますよね、赤色をしたこの人形のような、猿ボボというのも、もともとは人型として人の災いを代わりに受けるものとして作られたもの、それが風習として残っているものだと、そのような説明がなされていました。さて今日の題は人を生かす神の愛ということでありますけれども、もう一度第一コリント13章を開きしたいと思います。そこに愛の定義というものがあります。そこに少し触れて今日終わりたいと思います。第一コリント13章の4節から7節までをお読みします。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、傲慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、苛立たず、人がした悪を心に留めず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍びます。もう少し八節。愛は決して耐えることがありません。まあ、ここは結婚式においてよく読まれるところでありますけれども、今日は短くしたいと思いますので、2つの点だけ愛の定義に関して触れておきたいと思います。これは使徒パウロの言葉でありますけれども、13章7節に、愛はすべてを信じ、そのように教えられています。誠の愛はすべてを信じる、その人を信じる、その人を信用する、これが誠の神の愛であります。ある非常にグレていた高校生の子がいました。で、彼は本当に、立派な青年になって、そして自分の高校生時代を振り返って、こう言ったそうであります。俺も高校時代、本当に荒れた生活をしていた。本当に不良だった。でも最後の線は 超えることができなかった。なぜかというと、ある晩友達から電話がかかってきて、家を出て行こうとすると、父親が残業で遅くなって、ちょうど帰ってきた。父親が、お前今からどこか行くのかと聞くので、ああ、行くよと言うと、じっと僕の目を見て、私はお前を信じてるからな、と。そのように、このお父さんが言ったというのであります。じっと目を見て、お前を信じてるからな、と。そのように言った父親の言葉が耳から離れなかったそうです。麻薬に手を出しそうになったときに、またいろんなことで一線を越えそうになったときに、お前を信じてるからな、という父親の声が聞こえてきて、一線を越えることはできなかったというのであります。愛はすべてを信じると聖書に教えられています。そしてまた、すべてを望みとありますが、他の訳ではすべてを期待しと書かれています。期待する、望む、期待をかける、望みをかけるというのであります。三浦綾子さん、そしてまた夫の光代さんの有名なお話があります。三浦綾子さんというと日本を代表するクリスチャン作家でありましたけれども、氷点でデビューし、潮狩り峠など有名な小説を書かれました。今もたくさんの人たちに読まれている本を書かれた方でありますが、この三浦綾子さんがまだ光代さんと婚約していたとき、まだ結婚していらっしゃらないとき、結核を患ったがために、いつ治るとも知れない状況でありましたが、この綾子さんのところを訪ねてこられた光代さんが、しばしば、綾子さん、あなたはいつかきっと大きなことをする人だ。今はわからないけれど、あなたはいつかきっと大きなことをする人だ。まだ戦後間もない時期でしたから、その病気が治るともしれない状況で、長い闘病生活である身に、そんな自分に対して、ご主人になる人は、あなたはきっと大きなことをする人だ。そう言って期待をし、励ましてくれたというのです。このご主人となられた光代さんの期待通りに、三浦綾子さんは、日本で押し申されぬクリスチャン作家としての地位を築かれたわけですけれども、神の愛、アガペの愛は人を生かす愛であります。私たちもイエス様を信じ、心にこのアガペの愛をいただいて、そして自分の意思を用いて、この神様の愛を解き放って行くことのできるものでありたいと思います。この一週間も主がお一人お一人と共にいてくださいますように、イエス様がお一人お一人の心をご自身の御霊で満たしてくださり、ご自身の愛で占領してくださり、世の光、地の塩として用いてくださいますように、私自身もこのイエス様と共に今週も歩んでいきたいと思います。コロナウイルス感染のにまつわる私たちの忍耐ももう少しのところまで来ています。まあ、この感染自粛が、感染の影響による自粛が終わったとしても、私たちは今までとは違った形で、教会でも席をお互いに離れて距離を取るようにしたり、マスクはもちろんですけれども、また手洗いの礼行であるとか、さまざま気をつけていかなければなりません。でも本当に今収束、ほとんど収束しつつあることを感謝したいと思います。続いて私たちは完全なこの日本における収束と世界における収束のためにお祈りしていこうではありませんか。それでは最後に一言お祈りいたします。愛する天皇とおさま、今日私たちは人を生かす神の愛について聖書から学んできましたけれども、 本当に私たちが生まれつき持っている愛には限界があります。私たちはすぐに苛立ってしまったり、腹を立ててしまったり、またすぐに人に要求してしまったり、なかなか十分人を愛すことのできないものであります。こんな私たちを、その弱さを認めます。どうぞ今週もイエス様の御霊で満たしてください。イエス様のご愛で満たして、私たちの毎日の生活を助けてください。愛は寛容であり、愛は親切ですとありましたが、本当に私たちの心をあなたの寛容さで、親切で満たしてください。すべてを期待し、すべてを望み、またすべてを耐え忍び、本当に私たちが神の愛に満たされて前進していくことができますように。今日お一人お一人を祝福します。お一人お一人の上に主イエスキリストの恵みが豊かにありますように。アーメン。